高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。 Go to 電子地ステーション。
おはようございます。今日も始まりました、高潔智秀の Go To 電子地ステーション。ここからは私高潔智秀と楽しく過ごしていきましょう。ちなみに明日2月3日は節分、立春の前日でして、暦の上ではもう春なんですね。まだまだこう寒くて布団から出るのが辛い、そんな方もいるのではないでしょうか。そんな時にこの番組を聞いて爽やかな朝を届けていきたいと思います。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組ですので、ぜひ電子地ステーションもご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあここからは素敵なゲストをお招きしてトークを進めていきたいと思っております。今月2月のテーマは、みゆきケオリ株式会社社長吉田直人さんをお呼びしまして、みゆきブランドについてお話をお聞きしていきたいと思います。吉田さん、よろしくお願いいたします。
みゆきケオリの社長の吉田でございます。みゆきケオリの社長には2年前に、2017年に就任いたしました。まあ、社長に就任してまだ1年半、まだまだ未熟な社長なんですが、よろしくお願いいたします。
いや、よろしくお願いします。私はですね、やはり三重テレビ番組やっておりますが、常にスーツを着ているものですから、やはり今回のみゆきケオリ社長にお越しいただけたのはすごく個人的に嬉しい気持ちですので1ヶ月間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、みゆきケオリがどのような会社なのかお教えください。
はい、まあ、名古屋に本社を置いております。従業員は330名という、まあ、繊維のメーカー、主に紳士服の生地を作っているというメーカーです。で、まあ、みゆきグループとしてはですね、紳士服の分野で服地の生地から紳士服の縫製小売りまで、まあ、一貫して展開しております。でまたさらに学生服ですね、学生服の生地あるいは各企業様のユニフォーム等々の服地の生産も販売もしております。
そうなんですね。はい、
生産拠点という形ではですね、伊藤電子邸がある三重県四日市市で工場がありまして、はい、紳士服の服地を生産する四日市工場と呼んでおります。でそこで、紳士服の生地を作っておりますが、縫製に関しましては北の北海道小樽に縫製工場があり、南は長崎県西海市に縫製工場があります。まあ、全国に展開しているというふうに考えていただければなと思います。
そんな全国に広がっているみゆきブランドですけれども、このみゆきケオリとしましたら、先ほどおっしゃっていただいたこの日本を代表する世界に発信しているも老舗服地ブランドですが、どういった歴史があるんでしょうか。
歴史につきましてはですね、今から100年以上遡るところが創業になっております。まあ、1905年に、当社の創業者であります祖父江利一郎というものがですね、名古屋市内に織工場と染め工場を建てまして、織物、綿織物なんですね、最初は綿織物の生産を開始した、はい、これが創業始まりとなっております。でその後、まあ、欧米文化の影響がやはり大きく入ってきて、国民の中でも、まあ、着物から、洋服の方へ変化をしておりまして、はい、まあ、社名の一部になってます毛織物を生産するようにはその時点でなったということですね。から、まあ、創業間もなくですけど、まあ、1908年創業から3年後なんですが、まあ、縦糸に綿糸、綿の糸ですね、横糸にウール、これは、まあ、毛糸なんですが、これを使用した着物用の服地、これを開発してみゆきセルという商品名で、はい、開発販売をしたと。でこれがみゆきという名前を世の中に、知れ渡るような形になった最初の商品ということになります。 で、まあ、その後ですね、まあ、1918年にみゆきよりという株式会社を設立して、まあ、1957年に皆さんご存知の方、ちょっと年齢がいかれている方はご存知かと思いますが、テレビでの全国放送でみゆき野球教室というのの放送を開始しております、はい。まあ、それからいろんなこともやりましたが、まあ、80年にはですね、なんとオーストラリアに牧場を設立しまして、はい、手広くやってきたところ、今のところの方に至っております。で、まあ、その後今現在はですね、まあ、本社になっておりますし、まあ、工場跡地ということなんですが、庄内緑地の方にですね、みゆきモールというのを1998年にオープンしております。でこれは皆様、みゆきモールというショッピングモールはご存知の方はご存知だと思うんで、まあ、お立ち寄りの説は、ここへお越しいただければというふうに思っております。その他いろいろ不動産事業の方も、まあ、工場跡地の活用ということでやったんですが、時代の流れとして繊維の産業というのがやっぱり衰退をしてきておりまして、独立してではなかなか難しいなというところでですね、2009年に大阪にあります東洋坊という会社、これは伊藤伝七さんが創業された三重紡績がの流れを組む、東洋紡績という会社の現在の姿、東洋坊なんですが、これの完全子会社ということで、まあ、上場廃止をしまして、現在は東洋坊グループ会社として、再出発をしております。でさらに、そういう形でやりながら2007年みゆきグループの中の子会社であるみゆき販売を吸収合併し、で昨年2018年にはですね、まあ、東洋坊グループの中にも三重紡績の流れを組む営業のしていた会社、東洋坊テクノールというのがありましたが、これも2018年に吸収合併して、まあ、東洋坊グループの中で、現在のところですね、毛織物事業の単一の運営する会社ということで、みゆき毛織が現在に至っております。まあ、創業から言うと114年目に入っております。
いろいろな経緯があって今のこの歴史をお聞かせいただきましたが、私やはり伊藤伝七さん、伝七製の、主だった方ですけども、その方とこうストーリーがみゆき毛織さんとこう一緒になっていったっていうところが、この三重県四日市市の伝七製管理運営している我々にとってぜひ皆様にお伝えしたいところだなというふうに思ってるんですね。明治初期でいうところの最先端産業ですから ね、 はい、はい。でまた名古屋ではみゆき毛織さん、みゆきブランドがあって、このみゆきセルが、そしてまた今世界に向けてもいろいろなことをされているというふうに伺いまして、南アフリカみゆきチャンピオントロフィーというのを制定されたという、はい、こちら詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、
まあ、良い福祉、新福祉も含めまして、良い福祉っていうのはやっぱり良い原料からっていう、まあ、考え方、これはまあベースにあるんですが、まあ、当社はそういう意味で毎年最も優れた原料を生産した牧場主、これをみゆきトロフィーという形で表彰しております。そういう形でやっております。でまた先ほども少しお話しましたが、良い原料を追い求めてオーストラリアで買ってはですね、牧場を設立して、そこで良い原料を調達していたということもあります。
この最高の品質を作ることに情熱を常に傾けているんだなということがもう伝わってきまして、会社理念を何かちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。
そうですね、先ほどお話した創業者祖父江理一郎が唱えていたのは、まあ、最高のものを作るということなんです。でこれが今でも脈々と弊社の経営理念という形で、続いております。これはですね、まあ、福祉の生産ということと紳士服の縫製というものづくりを国内で一貫生産する形で実現させていて、このことで、まあ、最高のものを作るということを実際に具現化していくということで、これが現在の当社グループの根幹になっているであって、まあ、経営理念という形になっております。でみゆきっていう社名、漢字では、はい、よく言う恩中の恩に幸せと書きます、はい、読み方を変えるとこれはお幸せにっていうことになります。
本当ですね。
で当社のものづくりは、このお幸せにということを通じて当社の製品を着用していただくことによって、皆さんに幸せを届けたいというふうに考えていて、まあ、そういう精神で貫いているというところですね。
ではこのお幸せであるみゆき毛織、 これ吉田さんが考えるみゆきブランドの維持向上に必要なものは何か教えてください。
そうですね、現在紳士服業界っていうのは常に変化を続けております。でとりわけ若い年齢層の方中心に、個々の個性、これがこだわり等々で反映される、カスタマイズ、
はい、
これが全ての消費者行動において、トレンドになっているというのは事実にあります。また昨今ではインターネットを通じてオーダースーツをする販売も始まっております。従いまして提供するサービス商品の価値が見直される中でミュキエルとして唯一何を守っていけばいいんかなと、ブランドを維持するため何を守っていけばいいんだなということで決めている軸としてはですね、2つあります。1つは国内生産ラインを維持していくと、要するに国内生産をするということが1つ、もう1つは創業理念であります高品質なものを作り続けるということ、この2つがミユキのブランドを維持向上するために必要じゃないかというふうに思っております。で、紳士諸君諸子に、ジャパンメイドの紳士服をお届けして、かっこよく着ていただきたいと、そのためには創業者の経営理念である最高のものを作って、幸せにを人々に届けるということが、やっぱり必要じゃないかということで、愚直にもの最高のものを作り続けることがみゆきのブランドの維持向上につながるというふうに私自身も考えております。
ビジネスパーソンたるもの、紳士としてお仕事を進めていきたいと思うところです。ありがとうございました。今月の1ヶ月間みゆきケオリ株式会社社長吉田直人さんに、日本が誇るみゆきブランドについて来週も引き続きお届けしていきます。
電子地ステーション、
さあそろそろお別れの時間になってきました。吉田さん、今日はありがとうございました。ご出演されていかがでしたでしょうか。
そうですね、私自身今まで新聞等々の取材っていうのは何度か受けて、やってきたことあるんですけど、
はい、
電波放送のメディアの参加っていうのは初めてでしたので、結構緊張しておりました。高潔さんに喋りやすく誘導していただいて非常に感謝です。ありがとうございました。
いや、ありがとうございます。ぜひラジオからみゆきブランドの魅力がね届けばというふうに思っておりますので、来週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。 Yahoo や Google などの検索サイトからぜひ電子地ステーション公式ホームページ検索してチェックしてください。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。 お届けしたのは高潔智秀と
吉田直人でした。
それでは素敵な土曜日を。
見守る人が恋した淡い気持ちを全て花びらへと変えて集めるように。きれいがしない悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を